言っちゃったんで。
そうなんですね。ああ、今ちょっと話が盛り上がってますが。FM 杯昼ラジ静岡情報館金曜日お送りしています。さあ、第2金曜のこの時間は、静岡市は葵区に浅畑遊水地というところがあります。これはもちろん大水が出た時に、周囲の住民はじめ、その市内全域を守るための大事な遊水地になってるんですが、また普段は手入れをして、ここだけならではの貴重な植物や動物などを守ったりとか、あるいはうまく活用をしながら市民の憩いの場を作ったりとか、いろんな展開をすることができています。その皆さんがベーテル浅畑という名前のもとに、ドイツにあるベーテルのように、そこを中心とした素晴らしい地域を作り出そうとご苦労をしていらっしゃるんですが、今回もお越しいただいているのは、その浅畑地区に住んでそして守ってくださっているというお二人です。高橋さん、古谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高橋さん、どういう団体が一緒になってるって言えばいいですか、その浅畑地区としては。
浅畑地区としてはですね、浅畑の自治会連合会と、浅畑地区社会福祉協議会、それから浅畑の小学校の PTA、それからあと体育振興会、あと浅畑村塾というね、団体があるんですが、この5団体が、まあ、市になって活動してるんですよ。
いろんなことができますよね。
そうですね。
大勢が力を集めてるんですね。はい、いつも集まっていろんな会合もしてるんですか？
定期的な、打ち合わせ等々はやってますけどね。
もうお住みになってる方たちですから、言ってみたら地のことはよく知ってらっしゃる。
そうなんですよね。
そうですね。もうね、皆さんよく知ってる方ばっかりだから、
ましてや、守っていきたい気持ちも強いですよね。
そうですね。そうそうそう。
古谷さんはもう子供の頃からずっと、
はい、生まれてからずっと浅畑に。
高橋さんも、
いや、私たちがよそから来ました。
そうすると両方の目があるから、
そうですね、
いいですよね。古谷さん、浅畑はだいぶ変わったんですか？
変わりましたね。昔はこう全部のどかな田園風景、田んぼがずっとね、浅畑の山から下を見下ろすと綺麗な田んぼだったんですよね。
あ、そうなんですか。
それが今上から見ると民家とハウスと、そういうの、田んぼがどこにあるのっていう感じですよね。
稲作ってるっていうイメージないです。
ないないないない。もうそれほどね、変わりましたね、昔に比べて。面影がないっていうかね。
そうなんですね。この間は火入れも行われたりして、いろんな活動をしながら、その自然に上手に手を入れていく、一緒に暮らしていくってことをね、やってらっしゃるんですけど、その浅畑遊水地の保全活用推進活動、まあ年間を通していろんなことをしてるんですね。今日はご紹介いただこうと思います。まず何月からいきますか？
何からいきましょうか？
4月からいきましょうか。
一つのね、流れ、私が主に担当してるのは、稲作りなんですね。
今その見えなくなったという稲作り、
あの浅畑遊水地というところに、貸し農園のような形で農地を残していただいてるんですよ。
貸し農園ね。
でそこの中に普通の畑の部分と田んぼの部分があって、田んぼの一角をあの私ども畜舎、浅畑畜舎協でお借りして、でそこで稲を作ってるんですね。だから貴重な自然の残ってる区域なんですよ、浅畑遊水地というのはね。昔ながらの唯一残ってる場所なんですよね。
そうすると、その田んぼに昔いたような水生生物とか、いるんですか？
います。水生生物とかね、植物とかね。
どんなのいるんですか？
まあいろいろね、なんか土壌も、
土壌もいるんですか？
独特のなんか浅畑ならではのなんか名前の土壌がいるようですね。まあいろんな魚が何でもいますしね。ただ外来種もね、入ってきましてね、せっかく田植えした田んぼにね、台風でこう水が浸かった時に、水が引いてきたら、見に行ったら大きな魚が泳いでるんですよね。そしたらそれが雷魚だったり、びっくりするようなね、大きなものが泳いだりして、まあそこは昔と変わっちゃったところなんですがね。
その、アメンボとか水すましとか、
いますね。そういうものもいますね。
ほとんど絶滅危惧になってきてますけど、いるんですか？
いますね。あと植物でも水アオイとかね、昔なもうあの希少な植物の一つになってますけども、そういうものも自然にありますしね。
あとよく話題になるの、ホウネンエビでしたっけ？
はいはいはい。この頃ホウネンエビあんまり見ないですね。 以前は周りの田んぼでよく見たんですけどね、私も、うん、はい、最近あんまり見ないんですけど、
ね、
その気で探せば多分今でもいるんじゃないですかね。
いるのかしら、うん、だって聞いてびっくりしましたけど、はい、普通水田にエビがいるってと思いましたもんね
よくね、なんか取材かなんかでこうカメラを持った方がね、田んぼの縁をずっとこう撮影したりしてますよ。
あ、探して、あとはそうか、タニシとかもそうですかね。
あ、タニシもそうですね。でも最近ね、またこれも外来種なんですけど、ジャンボタニシが害を与える。うん、昔のタニシはそんなことなかったんだけど、うん、稲の苗でもなんでもみんな食べちゃうからね、
ジャンボタニシ、
うん、だからね、
あれはなんか食用で入ったんで
しょ。食用で入ったみたいです ね、 最初はね、
それが増えちゃったんですね。そうなんですね。あ、ということは、まあ、外来も入っているけれども相当に豊かな自然が、
そうですね、
田んぼを作ることで残ってるってことですか。
まあ、作ることでというか遊水地としてうまくそこを自然を残してくれてあるんで、その中の一部を田んぼにしてるという感じですね。もともと田んぼだった場所ですからね。
で、私は本当にそういう他のことをよく知らなくって、はい、失礼なことを聞くかもしれないんですけど、はい、あの田んぼの土は、はい、今みたいに乾いてる時期に起こすん
ですか。そう田起こしというんですけどね、うんうん、つい 2,3 日前に田起こしをしました。昨日一昨日かな、田起こしをしましてね、うんうん、
これをするのはやっぱり土のためなんですか。
はい、あの土にあのこう土を入れ替えるというか空気を入れたり、それから古いあの昨年の、うん、こう稲の株、切り株が残ってね、それをこう中にすき込んで入れ、うん、あの混ぜて、それがこう腐ることで堆肥というか肥料にもなるもんですから、
はい、
そのためにあの田起こしというのをして、
へ、
うん、それで春先になってから6月ぐらいになると今度はあの白柿といって稲を、うん、あの田植えをする、うん、こうね、場所を作るんですけどね。
あの辺はそうやってたびたび水にも襲われるんですけど、土壌はいいんですか。稲を作るのには合ってる。
もともと田んぼですから、
うん、大丈夫、
ね、さっき一番最初に言いましたように見渡す限り綺麗な田んぼでしたから
、
はいはい、とだから土地としてはいいんですけどね、
はい、じゃあ相当美味しいお米が取れちゃいそうです ね、
取れますね。田植えもね、子供たちやる、うん、
近所の子供たちですか。
佐田小学校の子供たちが
PTA の人たちいるから
PTA にお願いしてね、うん、で学校で募集していただいて、うん、で当日来てもらってでこう植えるんですけど、で最初は裸足であの長靴で入ろうとするんで、
ええ、
あの抜けなくなっちゃうから裸足になってって言うとみんな嫌がるんですよ ね
今の子供は ね、 ね
でぬるっとしてこう入ってると気持ちが悪いという、うんうん、それがねいざやりだすと楽しいんですよね。ドロンコになってね、仰向けにひっくり返ったりして、ね、田んぼの中でそんな子もいましてね、なかなかあのいざ始めれば
そうね、
うん、そうか、長靴履いてね入ると
そう中に水が入っちゃったり、逆に長靴が泥の中に入って足だけが抜けてきてね、長靴が残っちゃうんで、
うんうん、
最初から裸足で、ね、うん、あの入ってってお願いするんですからね。
そうか、子供ならそれでもいいかもしれないですね。
でドロンコになってもね、うん、今日はどんなにドロンコになってもお母さんやお父さんに怒られないからあの思い切って汚れていいからって
嬉しいですよね。
喜んでやるんですよ、
やったって感じですよ ね、
そ、 うですね、
うん、そして綺麗に緑色になっていく、はい、水田にね、はい、なっていくわけですけど、その後それじゃあ古谷さんたちが稲の面倒は見てくださってる、
はい、それからあの草取りとか、
うん、
あの田んぼの中の草取り、周りの草刈り、
うん、
それからこう病気になってないかとか定期的にほとんど毎日のように一応こう状態を見には行きますね。
やっぱ毎日行くもんですか。
あのね、
うん、
話が横にそれてごめんね、米という字は88って書きますよね、
はい
はい、88回の手をかけないとお米はできないということから、うん、あの米という字ができたって言われてるくらいなんですよ、
うんうん、
でやっぱり草取りだとか病気になってないかとか、イナゴなんかがいっぱい来たらみんな食害
者、
うん、今珍しいですけどね、イナゴなんかもやっぱりいて、こうそれからカヤネズミというネズミが、
あ、はい、うん、今大事にされてますけどね、はいはいはい、
だからそれを保護しながら稲も保護しながら大変なんですよ、うん、相反すること
農薬が使えないんですよね。
あ、そういうことですね。
農薬で作る、
一切無農薬の、ね、湯水市では農薬は使っちゃいけないということになってますから、はい、
あ、決まってるんですか、
はい、あのほら希少植物とかいろんなものがあるんです、除草剤なんか使うとそういうものも枯れちゃいますし、
うん、
それから動物、希少動物も死んじゃことになりますよね、
うん、ですから、それ食べてね、
はい、
うん、あ、 すると、まあ、日がな一日そこにいてもいいくらいに作業しなきゃなんないことあるわけですね。ありがたいことですね、それをやってくれて。で、いよいよ、じゃあ、稲刈りってなると、また美味しいとこ取りに来るわけですね。
は
い、
これもまた、学校を通して、お子様方に、PTA を通じて来てもらって、うん、で、稲を刈るんですけど、うん、鎌を使って、刃物を使うのは慣れてないから、今の頃は。
そうですよ。
ね。なかなか、こう、危険もあるんですけど、でも、それを怖がってたら、やっぱりダメなんですよね。だから、必ず父兄と、我々、畜舎協のメンバーが、最初は、一人ずつついて、で、こう、借り方を教えて、で、あとは自分で、こう、だんだん買ってってもらう。
今はね、子供小学生で小刀も持っちゃダメってことになりましたから、余計、なんか、触ったことないから。
そうなんですね。
独特のやっぱりコツがあるわけですよね、鎌の使い方。
ちょっとのことでね、こう、ただ引っ張ってもなかなか切れないんでね。
なんとかと道具は使いようってやつ
ですね。そう
ああ、そういう、それじゃあ、楽しい経験をさせてもらえる。
そうなんですよ。なかなかね、他のところではできない体験をしてもらおうかなと思ってね。せっかくの機会なんで、
でも実りがいっぱいあったらもう嬉しいでしょう。
と思いますよ。
でも稲刈りはするけど、脱穀はできないですか？
いや、やってもらってます。
やってる、
はい、
すごい。
お子様にね、来てもらって、昔ながらの足踏みの脱穀機というのがあるんです。
それなんかよく時代劇とかで出てくるやつですか？
ミシンのように足でこう、踏むことで、こう、ドラムが回ってね、そこにこう、稲を
当てが、
当てが、
当てが、当
てと、先端のもみが取れると。
なんか串状になっているところですよね。
そうそうそう。で、それを体験してもらって、で、昔から使ってる遠見という機械があるんですけども、これはその、取れたお米を入れると、手でこう手動で回すんですけども、そうするとその扇風機の力で出口が3箇所あって、重いしっかりしたちゃんとしたお米は一番最初に押して、で、あまり身が入ってない、出来損ないのお米は次に、で、ゴミは一番遠くに風で飛んでいくと。
賢い。
そう、それを遠見って言うんですけどね、昔の人はみんなそれで仕分けをしたんですけども、それも一応体験してもらって、
大きい扇風機ですよ、手回しの。
楽しいでしょうね、でも ね、それもね。
そういう道具をね、あと村塾というね、アスバトの村塾というね、あれも、そういうね、一応保存してるもんですからね。
そこが持ってくれてるんですか。
まあ一部ね、農家の人も持ってる人もいますけども。
大事です ね、
全部村塾にお借りして、そういう道具に関しましてはね、
そうですね、なかなかなくなってきたでしょうから ね、新しいものに機械化にどんどん変えたりとか、それは面白いですね。あとは食べるだけですね。
のいや、食べる前にまだね、いろいろすることがあるんですよ。
あるんですか？
はい、そのできた藁を一本ずつこう きれいにしてね、で保存しておいて、でそれを年末にそのお子様方とその父兄、もしくはおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に来ていただいて、お飾り、お正月のお飾りをね、
締め飾り、
締め飾りを作ってもらう。
玄関にね、飾る締め飾り、
あれ今ないんですってね。
ないんですよ、
稲わらがなかなかなくて、
手に入らなくてね。
そうか、自分たちで作ってるからそこにはあるわけ。
そう、あるわけですよ。だから作るのはもち米なんですね。
え、どうしてですか？
粘りが違うんですよ。
あ、稲自体の、
はいはい、茎の粘り、
植物の茎の、
はい、やっぱりお米が粘るようにね、茎も粘るんですよ、もち米の場合は。ですから
ポキッといっちゃわない。
そう、もち米でないと和がうまくできないんですね、編んでいくことが。
あ、じゃあお飾りになってる、締め飾りになってるのはもち米の稲わら。
そうそうそう、
背丈もある程度伸びるしね。あれ、
あ、長さも欲しいですから ね、よく出雲大社なんかものすっごい伸びますけど、
ありますね、
どんだけ餅食べたんだってことですね。あれはね、
そうそうそうそう。
へえ、いや、これも面白そうですね。縄をこう、なうとか夜とかなんてこともないですしね。
ないですね。それでね、普通の縄とは違うって、逆にやるもんでね。
決め事があるんですか？
そうですよ。こう、普通にやるんじゃなくて、逆にね、寄ってくんですよ。でも、それはなかなかできないもんですから、そのお子様方に集まってもらったのは、三つ編みで編んでってもらうんですよ。
それならなんとかなりそうかも。それならね、
父兄の方も、お子さんもできるもんですから、三つ編みでの、こう、輪の作り方を やって教えて、
自分たちで ね田植えからやったもので締め飾りができたら嬉しいです ね、これもまた。
ただそれにはね、うん、準備が結構、
うんうん、必要なんですね、
はい、藁だけでは締め飾りってできないですよね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、
当然そこに裏次郎とか代々とか譲り葉とかっていうのを一緒につ けてそれからシデとかね、
縁起物をね、
縁起物をつけて、だからそれをねまた揃えないといけないと400組ね作るんですよ。それで朝早くから体育館にこうセットにして並べて置いて、はい、うん、で皆さんに来ていただいてそのセットを使って
うわ
作っていただくんです
か、ね、今でもね、あの小さいお子さんを持ちの親御さんたちも、はい、そういうことを子供に体験させたい人増えてますから。
そうですね、
そうですね、そういう方はじゃあ朝畑地区に引っ越すといいかもしれないです
ね。そうですね、
ぜひ子育ては朝畑地区でっていう、ね、
そうそう、最近ね若者が少なくなってきてますからぜひ。でもそういうあの物材料を使う時も一応説明してね、
うんうんうん、
裏次郎は何のために裏次郎、
はい、
使う譲り葉っていうのはあのなぜつけるかとか、うん、代々はなぜつけるかとか、そんなことを説明しながらね、うん、作り方をこうやって、うん、それから作ってもらうんですね。
あと日本の文化も自然に覚えてきます ね、 そうですよね。へえ、そろそろお餅食べていいですか、じゃあそこまでいったら、はい、
それをね、
うん、
お正月に持ち寄っていただいてその飾った後、
うんうん、
どんどん焼き
その前に、その前にね、うん、その一人住まいの高齢者の方にそのお飾りを、
はい、お飾りをね、88歳以上のお年寄りの方にそのお子様がのメッセージを添えて、
あら、
うん、
いや、
来年も頑張って今年もいい年になりますようにって、ね、うん、それを添えてお届けしてるんですよ。
あ、それはじゃあ毎年回ってらっしゃるんじゃないですか。もう
もうそうです ね、
ね、
ほら、これ88歳以上の年寄りの方って、うん、なかなか自分で買いに行けないもんですから、うん、じゃあ作ってあげましょうかっていうことで、
ね、喜ばれます。じゃあそこまでして一応おしまいですか。どんどん焼きって今言ってました。
そうどんどん焼きがまたおしまい。
そうかそうか、お飾りを今度炊き上げる、
うん、今度はそうです。皆さんからね、ま、お飾り作ったやつを、うん、それで自分の家に飾りますね、うん、それでそういうのをですね、正月明けにですね、自治会の町内会でそれ回収します、
はい、
回収して郵政室に集めて、うん、それで、一応まとめてからですね、うん、それを今度はお不動さんって笠原さんありますけど、ね、はい、そこの祭司の方にお払いしていただいて、それから炊き上げをやると。
なるほど、
一年の健康と五穀豊穣をね記念しまして
正式だ、
どんどん焼きにしましょうと
は
いうことなんですね。
お餅いつ食べたらいいですか。もち米が。
だからお米をすくってそのどんどん焼きで藁を最後に焼却するまでが一連の流れなんですよ。
うん、
で、あとおまけができるわけですよ、
はい、
藁を作ったということはお米もできるわけです。
そっちがおまけなんだ。
そっちがおまけなんですね。で、このお米をじゃあどうしようかということで、その畜社協のメンバーでもいろいろ話し合って、うんうん、で、一部そのお手伝いいただいたお子さんには当日引換券を持ってきてくれたらお米差し上げますよってこう袋に詰めておいたような用意しておいたり、
うん、
あとは、
ね、
あの畜社協のメンバーがね手分けして蒸すんですけども、うん、お赤飯に、
うん、
これが大変。
それは確かに
朝4時ぐらいから皆さん頑張ってくれて
今度いつか遊水地の桜祭りがまた今年もある、
ね、あるんですね。
2月22、はい、23の土日3連休のところですけど、ね、はいはい、私も去年行きましたけど本当に綺麗 で、
うん、ね、
でいろんなあのステージイベントもやって出店も出ていて、で、県立子ども病院のすぐほど近く、
はいはいはい
はい、第一校区というところですけども、ね、お花だけじゃなく楽しみがあって駐車場も整備されててトイレもあるので安心ですよね、はいはい、こちらでも食べさせてもらえるんですか。
ここではだから今言ったお米を、うん、お米はそれだけでなくて あと病院なんかに、
うん、
県立病院があるんで、うん、そこに届けたりそれから児童館に届けたり、
うん、
いろんなところにお届けするんですけども、
結構豊作です。で
それでもなおかつまだ余裕ありますから50キロぐらいを手分けしてみんなで、
おこわにして、
そうそうおこわにしてでパックに詰めて、
うん、
で、当日
ゆすいち祭りの日に、
はい、22日の日なんですが、
はい、
私はねその日に朝9時半から 1パック100円で。
お、安い。
青いトラベラーのお客さんには無料で差し上げてますよ。
あ、青いトラベラー朝畑線として湧水桜祭りにも来るそうで、あ、こういうことが合同になってきてるんですね。そうですね。
私あのお答えしてるんで、今年はもう締め切ったそうですね。ごめんなさいね。
じゃあ遊びに行くということで、はい、朝畑湧水地に湧水桜祭り、もうでもね満開じゃないですか。
そうです ね、ほぼ満開に近いです。
すごい綺麗な写真も見せていただきましたので、もう今からちょっと行って楽しみながら22、23日迎えてもいいかもしれません。
ね、
今日も楽しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。